にちは、キューネディ365のななこです。このポッドキャストでは私たちの日常の会話やインスタグラムやツイッターでは書ききれないことをお話ししていきます。
おはようございます。
おはようございます。
ご無沙汰しています。
2週間ぶり、
2週間ぶり。
え、なんでだっけ。前愛さんと一緒にやったんだよね。
が2週間前。
もう早いんだか遅いんだかもう分かりません
ね。あ、1週間ぶりか。先週やんなかっただけ。
だから2週間ぶり。
先週なんでやんなかったんでしたっけ。あ、忙しかったん
ですよ、
いろいろと。
どうも
その前は、自由が丘行ってきたんです。
あ、そうか。
皆さんお元気でお過ごしでしょうか。だいぶ過ごしやすく涼しくなりましたね。
そうですね、
涼しくなって。
セミも死んでいます。
ああそういうちょっとなんか
ダメ、季節の季語としてはいけませんでした。
季語に走っては適してないと思います。死んでますとか言って、
そう、
セミが死んだら、セミが死ぬが
季語、
夏に終わりだなみたいな。
背景、背景、セミも死んでくる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうかって。ちょっとなんか受けちゃう。
ダメですか。
ちょっとごめんなさい、面白い。
失言でございました。失礼しました。
面白い。はい。
はい、
季語ね。
はい、おかげさまで忙しく過ごしておりますが、今は、北千住と玉川高島屋さん、二子玉川ですね。で、ポップアップ中、プラザさんで、ポップアップ中で29日までと、あとは銀座三越のルプレイスでしたかね。ルプレイスですよね。林百貨店とコラボ、
あれはね、ルプレイスじゃないんです。
ルプレイスじゃないのか。失礼いたしました。
失礼しました。
3階で台湾の林百貨店との KNT コラボニッティが今店頭にあるんですかね。
ありますよ。
ありちょっとだけある。
ありますよ。
あ、はい、オンライン三越伊勢丹のオンラインと、その今伊勢丹新宿じゃなくて銀座三越でご覧いただけます。東京3カ所で出没中でございます。
うん、
珍しいですよ ね、
珍しいですね。
一気に3カ所、東京は、
うん、そうですね。
だいたい地方とどっかとか、うん、関東って感じですけど、
うん、そうですね。
来週じゃない10月は大阪梅田阪急さん、
うん、
と恵比寿と、
うん、
静岡パルシェ、
うん、
わお、
わお、
うん、3カ所で
3カ所で、
常に3
カ所で、だいたいそうなってきますよね、これ以降みたいな。11月はしかも台湾でもポップアップ、
台北とどこだっけ、熊本と、
はい、熊本と、ルミネ新宿、
はい、失礼しました、
です。皆さんもし近くにいたときはぜひぜひ。私11月台湾行きたくてここに台湾って書いてある。11月韓国も行きたいんですよね。忙しい。
10月韓国行くって言ってませんでした。
10月は引っ越しと被りました日程が。そう、なんと、これ言っていいですか。
どういいです
か。なんと私たち引っ越すことになりました。
追われて三千里。
追われ？
いやいや、追われてない。
追われて三千里。
はい。もうね、ちょっと手狭になってしまってね。
手狭になって。なんか今度このポッド、全然話変わりますけど、
はい、
ポッドキャストしながらインスタライブとかやるのが。
なるほど。
はい、ああ、いいですね。
うん、で、ポッドキャストでもやっとの収録中にインスタライブ。
ダブル中継。
今日今からでもいいですけど。
だってこれ1台しかないじゃん。
ここはあります。
わあ、頭いい。
インスタライブ。はい、
はい、
そんな感じで、
はい、
どこまで行ったっけ。そうなので11月に韓国行きたいなと思ってます。
はい、もうね、海外旅行もね、随分、
うんうん、そうですね、
随分解禁されつつ
ある。
あります、
ね、はい、
中国だけねまだちょっと行きにくいですけど、
中国行き来されてる方とかいらっしゃるんですかね、どうだろう、無理なのかな、
まだできますが隔離を一回一回向こう側はしなきゃいけないので、
日本は今どうなんだろう、
日本は結構緩和されて
ますよね、でも今あれらしい、日本が一番世界でコロナ多いみたいな、でもそれって数えてるからだけなんだって、
ですよね、
そうちゃんと実際のところ全然数えてないみたいに、
どうでしょうね、
ねえ、なんかもうやめたらいいのに数えるの、
でもコロナがやってきてから3年目ですか、
はい、
丸2年が経ち、
そうですね、
3年目ですかね、早いですね、
本当ですね、
なんか世界が変わるんだなってコロナが始まった時にはもういろんなルールが変わるんだなって思いましたけど、どうでしょう、何が変わりましたか、
まあ目に見えてわかるのは、マスクとか、その海外の行き来、隔離とか
消毒とか、
消毒とかそういった面
だ
と
思うんですけど、なんか人の考え方のあの清潔観念みたいなものはちょっと世の中的に変わったのかな、
あと働き方としてはオンラインとか、
そうですね、オンラインのミーティングばっかりやってますね、
なんか私は大学卒業して入ってきた時にもう社会人になった時にコロナだったので、コロナ前の働き方って正直ちょっとよく分かんないんですけど、
基本アポイント取って会いに行くが基本で、オンラインでミーティングとりあえずやりましょうっていうのは、まあ、距離があったりとか、簡単な用事だからっていう感じでの使い方はしてましたけれど、基本東京都内だったら会いに行くアポイントをするっていうのが基本でしたね、
確かにそれをやっぱ知らないからなんか浮くんだって感じですよね、
オンラインのミーティングって結構使い物にならなかった時代が長いんですよ、
へ、
音声が途切れるとかっていうことが本当に頻発していて、なんかズームってやっぱすごく新しいタイミングで出てきましたし、それに応じて Google Meet とか、Teams とかもやっぱり性能が知らない間に随分上がっていて、問題ないなっていうレベルの性能にはなりましたよね。その前の段階ってなんかもう途切れる前提でやってるっていう感じでした。
でも確かにコロナになった最初の方よりも今は全然途切れたりとか、音声なんだろう、
確かに
大人数が集まって、例えばズームで集まっても、そのなんか不具合が起こるとか確かになくなってる気がします、最初はありました、
減りましたよね、
減りました、
減りましたよね、
バージョンアップもなんか結構パソコン開くたびに更新されアップデートされてる表示が出てくるから、
いろいろ改善されたんでしょうね、きっとやっぱ使われるようになって、投資も受けたでしょうし、それぞれ
確かに、
そうですね、
スケジュール管理とか、
中国にも会社があったので、その定例的にスタッフミーティングを中国のスタッフと日本のスタッフとで週1回やっていたんですけれど、まあ使い物になりませんでしたね、でもあれですね、その簡単に世の中って変わるものですね、
本当3年でこんなに変わりましたよね、
海外にも随分長い間行けなかったし、その間に戦争も起きましたし、
本当にそう、本当にそうですね、
意外と大きな戦争になってしまって、いろいろな物価もすごく変動しましたし、
円安特に最近
アメリカにいる友達がさっきツイッターで、マックで18ドル
だった
から、そしたら引き下ろしが3000円だ、その自分が引かれたのが 3000円で死んだとか言って
マックで3000円か マックじゃないマックじゃな い
ですか
ねえすごいよね。いや
絶対にもう自分で野菜作って自分で育ったものを食べるとかそういう風になっていくべきだと思う。
うん、
うん、
まあ無理その難しい何かなんて言うんだろ もう大量消費大量生産よそで作った国のものをこっちで食べるとか何かそういうのって本当なんか極端な話ですよ全然ですけど何かもうちょっとこう地産地消が進めばそんなことにはならないと思うし、
うん、日本の食料自給率は 40% ぐらいでしたでしょうか。
もっと低いんじゃないですか。
でもなんか意外と数値的には高く高い位置にあったっけ。
Hey Siri 日本の食料自給率は何パーセント。
ジュンさん英語じゃないとダメですよ、oh, no. 多分 Siri 声変わった iOS16 にアップデートしたら、
アップデート
してでもなんか音声がおかしくて Apple Music とか Siri が、はい、あのなんかビリビリなるのアップデートしてから
ビリビリ
ビリビリなんか
って
38% 2021年度の農林水産省の、公表によると食料自給率は、
うん、
カロリーベースの自給率は 38% で前年より1ポイント上昇した、
うん、
そうです。
なんかこうアパレルの現状に比べればまだ日本製のものが多いということですね、うんうん、アパレルは 98%、 98.5% が外国製なので、
うん、
どうなるでしょうね。向かう方向としては自給自足に向かっている世の中だとは思うのですが 100% は難しいし、うん、それを補うためというかそれを実行するためのエネルギー自給率は日本はとても低いです、
うん、
じゃあ原子力発電やるのかみたいな話
になるわけです。いやもう本当になんかもうちょっとこうみんなで真剣に頑張ろうよ。ちなみに、食料 品目別の自給率、
はい、
まあ、2020年なのでちょっと前ですけどでいう と、野菜が 80% は国内であの自給自足できてる 80% ぐらいの自給率、
うん、傷んじゃうからね。
うん
とあとはお米は 97%、
うん、随分守られたからね日本政府に。
果物がちょっと低くて 38%、
あバナナとか、
うん、オレンジとかも、
うん、
あと芋類 73%、 小麦と大豆が低いです
ね。そうですね。
大豆、
うん、
あの要は食品加工加工食品原料となるような小麦とか大豆とかその先物取引相場に出てくるタイプのものはすごく日本は自給率が低いですね。あとトウモロコシとか、
うん、
あとちょっとおそらくですけどその家畜の飼料になるようなタイプのものも大体輸入なんじゃないかな。
穀類ってことですよね、
はい、とか砂糖とか塩も輸入が多いんじゃない？
なんか日本
もでもそうですね。そういうようなことも含めて、確実に世の中がちょっと変化するタイミングがこの2年間だったのかなという感じですね。考え方も少しずつみんな変わってきてますし、その我々が普段から口にしている地球環境にいいことしようよっていうこともやっぱり少し変わってきた気がしますし、でもねその地球温暖化問題というかその CO2 排出量問題というかということで考えると もう正直もう間に合わないぐらいのタイミングまでもう来てるんですけどね。
うん
うん、どうなることやら。
なんか今日今朝、うん、ちょうど思ったことがあって、なんかその地球ってやばいやばいってずっと言われ続けてて、いやもう本当手遅れだよって言われてると思うんですけど、なんかそれも言霊みたいに、なんか地球は絶対よ、なんか今日なんでか分かんないですけど、今朝地球絶対良くなるって思ったんですね。まあそれはなんか自分がこれからその自分のビジョンと、そので結構、まあ、KNT がやろうとしてることって地球に直接的に関わるようなことをしていきたいって思ってるから、うん、自分が描くビジョンがうまくいけば絶対地球は良くなる、うん、っていうか良くするためにやろうとしてることだからって思ったんですね、
うん、
で地球がもう本当このままじゃやばいってことは自分の将来もやばいっていうのと同じじゃん、うんうん、でそれって自分がなんかそう言ったら終わりだと思っていて、なんかできるかどうか分かんないとか、うん、いやーダメかもねって思ったら絶対ダメにしかなんないと思うんですよね、うん、絶対とは言わないけど、
うん、
その成功化する確率が 1,2% になるかもしれない、うん、でも絶対できる絶対できる、ジュンさんもよくおっしゃいますけど、うん、絶対できる絶対できるって思っ絶対やる絶対できたもうできたできたって思ったりとか、こうなってるっていうのをイメージすれば、それにとこうそれに行動って伴う、
うん、
だから結果は要はついてくるみたいな、よくまあ言われるから、うん、ちょっとこうなんかあんまり言葉としての思いはないかもしれないけど、
うん、
なんか多分良くなる良くなるって思った方が良くなる気がしました、うん、てかなんかだからすごいなんか良くなるって朝思いました、うん、今朝なんてか分かんないけど、
うん
うん、の方が前向きにみんな頑張れる、うん、頑張れるっていうか、
そうですね、なんかあの手術排出量から言ってもう限界点を超えてるから、じゃあどうすんのって、あもう無理ですねってなってはやっぱり、ね、
そう
あのじゃあこうそういうのの専門家の方と議論をした時に、じゃあどうしたらいいのっていう答えは正直持ってないんですけれど、
うん、
あの我々が今関心がある例えばビーガンであったりとかフェムテックであったりとか、うん、LGBTQ であったりとか、その差別公平に対する観念だったり、その環境を守って地球とこう仲良くしてその未来を考えようよみたいな、その前向きな考え方っていうのがだんだんだんだん少しずつ少しずつですけど世界的に広まってるじゃないですか。だからこの流れをあの止めるような発言をしてはいけないし、もっと前向きに取り組める100点は取れないけど、うんうん、今10点だけど次15点取って次に10点取ってっていうような前向きさみたいなことがとても大事なのでしょうね、という意識が世界を変えていくのではないでしょうか。
確かになんかみんながみんな研究結果を1から120ぐらいまで頭に入れてこういう行動しなきゃいけないとか、こういうデータベースに基づいてとか、こういう統計があるからとかってやるのって難しいじゃと思うんですよね、うん、だけどその一般市民、一般市民、私たちみたいなこう一般市民と、私はまあ企業にいるけど企業としての責任はあると思ってるけど、その一人一人個人ができることとしては地球は良くなるって思うことがまず最初の一歩かなって思ったり、
なんか最初からもうダメって言われてるからダメなんだって、ダメって言われてるからダメなんだって思ってる人もいそうですよね、
うん、
何も知らないけど、
う
ん、もうみんながダメって言ってるから、あなんかやばいんだな、でもダメな方向に行ってるなら別にもうあダメなんだ、そこでなんか、うん、終わっちゃう、
うん、
自分の将来も同じじゃないですか、
うんうん、
まあ、自分なんてどうせダメだって思ったら多分そこ、うん、悪くはならない
にしても、思ってるのは良くないですよ、
そこまでにしかならないと思ってるけど、うんうん、野望がある人ってやっぱりどこまでもいけると思うし、
うん、
挑戦し続けれると思うけど、
うんうん、
どうせダメだって思ってる人は、
うん、
多分挑戦しないかもしれないし、なんかやっぱり生きる力は挑戦してる人、野望がある人とは違ってくると思う。でも一人として自分ダメだって思う人、思う自分ダメだって思う、なんて言うんだろう、自分ダメな人なんて一人もいないと思うんですよね、
うん、
ダメかどうかなんてやってみなきゃ分かんないし、
うん、
自分で決めることじゃない、うん、それは。
なんかこれはあの私個人的によく思うことで、データ的に違ってたらごめんなさいねっていう話なのですが、1920世紀の初めの頃って第一次世界大戦があって、連合国なるものがあって、まあ、アメリカもイギリスもこうヨーロッパもロシアも中国もみんな戦争してたわけです、
うん、
でそれが終わって第二次世界大戦なるものが始まり、で日本はこう領土拡大をこうずっとしていって、うん、ドイツと連帯を組み、イタリアと連帯を組み、ナチスと連帯を組み、そのこの悪の連帯とアメリカなどなどとの戦いを、もう本当に世界中の各地で広げてしまって、戦争で何百万人もの人が亡くなるというのがこう毎年のようにこう続いてしまった時代があって、その戦争が終わり、そこからあとこのロシアとアメリカと中国、まあ、主にロシア、アメリカの間で冷戦の時代というのが1970年代、80年代に起こり、地球を何十回か破滅させるぐらいの核爆弾を持っているんです、この2つの国は。
地球を何十回か、
はい、破滅させるぐらいの量の核爆弾を持っているんです。で私が子どもの頃ってぼんやりした不安の第一位は核戦争だったんですよ。世の中って本当にその誰かが核のボタンを押したら連鎖的にお互いが撃って、そしたら地球は破滅するよね。なぜなら両国ともものすごい量の核爆弾を持ってるので、そういうことがまた起きるんじゃないかっていう、その一般的な戦争の後に冷戦の時代っていうのは、そのちょっとしたことがきっかけで核のボタンを押したら、地球が終わってしまうよねっていうことに対しての不安ということの方がすごく大きくて、地球環境問題ってちょっとこの温暖化の問題っていうのは話し合いがされ始めていましたが、そっちの方が大きな問題だったんですね、
うん。
で知らぬ間にソビエトが、崩壊し、ゴルバチョフさん先日亡くなった、ペレストロイカという革命が起きて、まあ、ロシアという国に変わり、ソビエト連邦だったいろんなウクライナを含めいろんな国は独立をし、その若干ソ連の国力が弱ったタイミングで、まあ、一応のバランスが取れた、
うん、世界的に、
世界的にアメリカが主導っていう世界が生んできて、一応のバランスが取れた。でそれがいい悪いは別として、確かにその世界大戦みたいなものは70年ほど起きてないんです。小さい戦争はいっぱいありますけれど、小さいって言っちゃいけないけど、で人間の歴史として戦争するのが常なのが人間だったのが、その戦争しないでもなんとかいけるよねっていう50年ぐらいなんですよ。でそういう意味では進歩したなって言えるかもしれない、ひょっとすると、
うん、地域にはよりますけど、
ね、もちろん今戦争してる国はたくさんあるし、いろんな政治的ないさかいはあるけれど、大きな戦争は起きてない。
うん、
ちょっと進歩したのかもしれないっていうふうに思うようにしてるんですよ。だって戦争、今ウクライナのことを考えると本当にかわいそうだな。なぜならば子供がいてもおじいちゃんがいても常にこう空爆の恐れがあるかもしれないということにものすごい怯えるわけじゃないですか。それがないというだけでもかなり幸せなことだよね。 というふうにちょっと思ったりします。だからきっと、だからきっとっていうのは強引すぎますけど、今の地球環境の問題もすごくこの楽天的に言いますと前進するんですよ、きっと。きっと世の中って良くなるはずなんです。人口は減るかもしれないし、他の問題もいろいろ出てくるだと思うんですけど、それでもやっぱりキープオンゴーイング多分するんですよ。前には続いていくんです。
地球は良くなる。
これで良くなるって言えるのかっていう議論はいつも常に起きると思いますけど、それでもまだ、毎日は続いていくみたいな感じにはなるんじゃないかな、きっと。
なんかあんなその KNT はそういうふうにもう直接的に地球と関わってで、やって行こうとしていて、でもまあ そういうなんだ、そういう仕事じゃない人とか、なんていうんですか、普通の人、学生さんとか、そういう人たちも、そういう人たちにも考えるきっかけ、まあそれって自分が考えるか考えないかですけど、でも考えたくなるようなこととか、自分もちょっとやってみようって思うことを思わせられるようになりたいです。
影響力を持つこと、大事ですね。
大事。
奈々子さんは3年後とかはどうなってるんですか？
3年後は、
はい、
どの面に関してどの面に関してからお聞きになりたいですか？
人間として。
人間として、いやそれは、もう魂を追求して宇宙とつながってる。
もうちょっと具体的に
出ません。
っていうのは、先日お亡くなりになられた、京セラ創始者の、稲森和夫さん、私は稲森さんをとても人生で尊敬する人の3人のうちに入る方なんですけど、とてもで稲森さんの本を学生の頃に読んでものすごく感銘を受けたし、すごく影響を受けたんですね。考え方だったりとか、主に考え方ですね、考え方とか生き方、影響を受けて、でその私がすごくもうそのおすすめの本はね、私はすごく本が好きでたくさん読んできたけど、おすすめの本は何って言われて、もう間違いなくおすすめするのはその稲森さんの心っていう本なんですけど、基本的に本はなんか持ってたら全然貸すけど、いやそれは買った方がいいって言って貸さないです、人に。買った方がいいっていうぐらい勧めてる本があって、その中に人間の生きる目的は魂を磨くこと、利他に尽くすことっていうことが書いてあって、で人間の魂は追求すれば宇宙とつながってるっていうことが書いてあるんですね。宇宙から結局地球は作り出されて人間も作り出されてるっていうことは、その人間の魂をこう磨いていけば宇宙に作用して全てを司、宇宙は全てを司っていると考えた時に、自分の周りのこと、自分の周りの空間だったりとか、いわゆる運とか言われることだったりとか、流れって言われることを宇宙が自分のプラスになるようにすごく作用してくれる。そのプラスになることふうに作用するっていうのは、それは自分を自分が魂を磨いて利他に尽くしていて生きていっている中でそういうふうに作用していく。だけど か要はやったことは自分に返ってくるっていう、うん、いうことがあると思うけど本当にそうだと思っていて、うんまあ、自分が良くなるために人に良くするとかっていうわけじゃないけど結果として自分も良くなりますよっていう、まあ、私はそういう解釈ですけど、
うん、
っていうまあ言葉がてか教えがあって、
うん、
だから私はそのなんて言うんだろうな例えば KNT でまあ、まずちょっと一旦戻って3年後にどうなってたいって言われたらなんか今まだちょっと自分に甘い部分もあるちょっとじゃないかなりあるしもっと魂で生きて魂を磨いてそのだから人にこう後ろ指刺されるようなことがあっちゃいけないなって思っているのとなんかどの場面を切り取ってもなんか圧倒的なあの人みたいにはできないみたいな生き方はしてたいなって思いますね。具体的に言うと、まあ、仕事に対する姿勢だったりとか地球環境に対する意識だったり行動だったりとかっていうのがまあ主かな。もちろんあとは身の回りの人を大切にするっていうことは具体的にあと勉強することあそこまでできないっていうぐらいこうやっていきたいなってやっていたい。
うん、
具体的でしたかちょっとは
三分的でしたが具体例をいっぱい挙げてくれたという感じですね。
そんな感じです。はい、
うん、リンリンはいかがでしょうか。3年後、
ちょっとそのごめんなさい、
止め
て、まあ、
しし
魂を磨く、うん、ごめんなさい、質問で質問があってすいません。魂を磨くって七子さん的には何を持って魂を磨くことですか。
うんうん、それはちょっと話すと長くなるから先にリンリンの3年後行った方がいいかもしれない。いや、そっちの方がいいですか。
言っちゃえよ。
魂を磨くことっていうのは、うん、なんていうんだろうな、例えばすごいこれは私の解釈で、うん、私がその稲森さんの本を読んで解釈したことで感じて自分が今生きていることだけど、魂を磨くことってそうさっきそれを言いかけたんですけど、あの私の中ではそのだって私利私欲に振り回されないで生きる。例えば人間ってまあ、野望がないといけないとは思っているけど、例えば学生の頃だったら日本一になりたい絶対なってやるとか、あとは今だと売り上げを上げたいとか地球をもっとよく、まあ、地球を良くしたいっていうのはちょっと自分のためではないからあれですけど、お金持ちになりたいとか、あの人と結婚したい付き合いたいとか、あのこういう服が欲しい、あれ着たいこれ着たいあれ食べたいとか、それはもちろん生きる目的モチベーションとしてあるの、うん、あってはいいと思うけど、それが全てはないですよっていうことを言っていると思っていて、目先のことだけにとらわれないっていうこと。だから例えば KNT で売上が目標がもちろん企業だからそれはあります。売上がこれぐらい必要、あとこれだけ必要、じゃあ安くしてちょっとでも売れるようにするか、それって自分のことしか考えてないと思うんですね。私的には自分たちの売り上げが上がることしか考えてなくて、じゃあ正規の値段で今までに買ってくれた人の思いはどうなる、うん、とか、で売った後本当にこうなんか安いから買ったものって多分みんなそうだと思うけど、やっぱり普通にの絶対欲しくて買った正規の値段で買ったものとセールで買ったものって思い入れが違ってくると思うけど、それってやっぱり寿命が短くなると思うんですよね。それは物としてじゃなくて自分の飽きるとか、例えばちょっと長くなっちゃったけど、だからそういう目先のことにとらわれないでその先のことを考えること、だからより喜んでもらうためにどうしたらいいか考えるとか、じゃあ自分たちが売り上げが必要そうかもしれないけど、じゃあ自分たちが売り上げを取りに行く上でより地球が良くなる方法って何だろうって考えたりとか、より喜んでもらえることって何だろうとか、自分が困ってる、みんな困ってるのは一緒、自分さえ良ければいいのか違う、
うん、
長い
稲森さんの本に心にも多分書いてあったと思うんですけど、その事業とか企業には大義名分が絶対に必要だっていうふうに言い切ってまして、あの要はこう多くの売り上げを上げるということ以外にこう人々の暮らしを良くするとか、うん、何かこうもうちょっと社会的な意味合いとして、この事業をこう完成させる目的はこういうことなんですっていうのを先に絶対宣言しなさいって言ってるんですね。例えばスティーブ・ジョブズはこのパームコンピューターなるものを作って、その今あるコンピューターっていうのを手のひらサイズにするんだっていうことをもう1990年代には言ってるんですね。80年代かな言ってるんですね。でイーロン・マスクもテスラっていうのは化石燃料をこう直接使わない車っていうことを実現させるっていうふうな多分大義名分があるんですよ。なんかそのような世の中の役に立つ何かみたいなことを企業の目的であるっていうふうに一番最初に書きなさいっていうふうに言ってるですね。
それが生きる目的は利他に尽くすことっていうのとつながるかも、
うんうん、
自分が社会人として成功することが目的じゃないじゃん、うん、それって、
うんうん、
でも多くの成功してる企業ってそうだと思うんですよね。 GAFA にしても Google にしても Amazon にしても Apple にしても Facebook にしても人々の生活を間違いなく良くしてるし、
うん、
イーロン・マスクだって宇宙開発にものすごい貢献してる、スペース X、テスラ、それって私利私欲、自分がお金持ちになりたいとか、それの野望だけじゃそこまでできないですよね、
うん、確かに
っていうのが私は魂を磨いて生きることっていうか、
うん、
かなって思う。それが私は仕事と関連づけてるのであって、
うん、
って思うけど、分かんない、そういうこと、
うん、
勝ちたいんだったら人のために尽くす、自分が結果の、だから分かりやすく言うと、学生の頃とかは自分が結果出ない、試合出させてもらってる、出てるけど結果出ない時に後輩に、自分は練習は一旦置いといて後輩にレクチャーする、
うんうんうん、
自分が持ってるその時の技術をレクチャーする。そうするとなんか自然に結果が良くなったりとか、自分が結果結果結果ってなって後輩のことも知らんふりして自分がやるじゃなくないなっていうのは実際学んだことっていうか、
自分が自分がより周りの人を見て自分の持っているもの、その人に与えた方がいいと思うものを自分の練習とかするんじゃなくて時間を費やす、
うん、目先のことにとらわれて、それに目先のことに対して行動でアプローチするんじゃなくって、じゃあその先に何があるのかって考えた時に多分行動って多分変わると思うんですよね。その目の前の事柄にアプローチする時の行動とは、多くの人はそれができて前進していくと思うけど、多分稲森さんは違ったと思うから私はそうなりたいし、
うん、
ちょっと抽象的でしたけど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
長くなっちゃった。時間大丈夫かな、うん、
時間大丈夫です。まだ
すいません長くなっちゃったけど、はい、
うん、
私はそういう風に生きてる。
でリンリンの3年後はどうしましょうか。人として、
人として、
うん、
うーん、人として、なんか全然なんかお二人みたいなすごいことは考えられないんですけど、人としては、まあ全員が全員には思いませんけど、信頼される人になりたい、
うん、
すいません本当に
注意で、いいのです。
うん、そうですね、
うん、
あとは まあ、なんか、うん、そうですね。3年後って考えるとあんま、なんか3年後をまだ想像できてないからあれだけど、う
ん、3年で世の中ってこんなに変わったじゃん、
うん、
ってことは自分自身も絶対3年でそれだけ変われると思うんだよね、
うんうん
うん、っていうか多分リンリンは3年したらものすごい変わってると思う、すごく
変わってる。どんな、どういう変わってる
の？私のアドバイスといたしましては、
お願いします。
アドバイスじゃないんですけど、
ね、私にはなかったのに
アドバイスではないんですけど、その自信を持って発言をする、うん、責任を持ってその仕事なりその行動なりっていうことを、うん、あのやりきれてるっていう姿が私には浮かんでいます、
うん、
はい、だこれはできる、これはできない、これは任しなさいっていうふうなことが言える人に多分なってると
思います。あ、でもそれはなりたいです、
うん、
私は、
うん、
あのちゃんとなんか現なんだろう、野望はあるけど現実主義っていうか現実的に考えてしまうんですよ、
はい、
私は。だからいつも何かをするにしてもこれをやりたいって思ったら、じゃあそれ になるまでこうだな、だから直接 DM を送るしかないなとか、なんかそのちょっとのことですけど、それはなんかその大きなことはまだこれをしたいと思ってこうしてるとかはあまりあれですけど、だからなんかその、
なんかね、やっぱりイメージすることってすごく大事で、3年後の設定を自分で作ってそれをブレイクダウンさせるっていう癖ってすごく大事で、仕事の目標もそうだし自分自身のこともそうだし、3年ぐらいって自分で本当に自力でつかめるんですよ、こうなりたいっていう思う自分の方にしか行かないみたいなところがあるんで、その3年後の自分の姿をまず妄想してみるといいですよ。なんか結構凛としてる気がしますよ、リンリンだけに。しょもなく
収まれちゃった。
なんか凛とした感じになってると思いますよ。あれ結構ツンデレだなぐらいの感じになってると思いますよ。
ツンデレ、
はい、
ツンデレと凛としているは
関わってますか。まあ、その要はこうお愛想ばっかり言ってる、ね、このなんていう の, あの忖度ばっかりしてるような人、
忖度
自分の自身の意見をちゃんと言い、そのこれはできます、これはできませんっていうことがちゃんと人にパッパッて言えるような人になってる気が私はします。
そうなれる、なりたいです、
うん。あ、この人仕事できるなとか、この人に責任を持った仕事を任したいなっていうふうに思われる人になっていると思いますよ。
頑張ります。3年、
うん、なんで私はっていう顔したい。
じゅんさんは3年後どうなりたいですか？
3年後な、プレゼンテーションがめちゃくちゃうまいおじさんになっていたいな。
今の菜々子さんの顔は。
いや、なんかそれって私たちからしたらそうなるためには皆無の状態から技術が始まるけど、じゅんさんの場合それをするために何をするんだろうと思って。
勉強ですね。
勉強ですか、
うん。まあその場数を踏むということもありますけど、もっと勉強しなきゃなって思っています。なぜならば、そのさっき稲森さんの話を聞いていて、うん、確かにって思う部分がたくさんあるんですけど、でこう例えばイーロン・マスクと稲森さんっていうふうに比較した時に何が違うだろうなと思ったら、そのテクニックが違うんですよ。その例えばテスラって初めて黒字を出したのは去年とか一昨年なんですよ、
うん、
それまで一回も黒字にしてないんですよ。だけど株価はもう何兆円とかでしょ、
トヨタより
トヨタより時価総額が多い、うん、
販売台数は圧倒的に少ないし車種も圧倒的に少ないにもかかわらず、
しかも利益が出てない
ないのにもかかわらず、
でも株主は
株式の要は会社の価値として金額に直すとトヨタより価値が高いっていうことをやってるわけで、なんかそれってあの近代のテクニックなんですよね。これは勉強しないと分かんないことですし、その意味さえ分からないじゃん。これはやっぱりなんかもう明らかに我々日本人は勉強不足です。
英語もわかんないし
って言ってる間にイーロン・マスクがテスラだけじゃなくて宇宙開発事業もやってれば、
うん、
なんかニューヨークとサンフランシスコの間に高速を走らせる地下に走らせるとかやってれば、あとなんかいくつかやってますよね。同時進行で
衛星飛ばしてます、
うん、
いっぱい、
うん、やっぱりその、うん、これがなぜ今世の中に必要なのかっていうことをプレゼンテーション能力がものすごく上手な背景には、その近代的なテクニックをものすごく取り入れてるなっていうのはすごく感じます。世の中の流れを掴んでるんだなって、ほんと勉強しなきゃって、
うんうん、
倫理は信頼されるために何をするの？どういう人が信頼される人なの、リンリンにとって。
どういう人は嘘をつかない人、あ、なんか正直な人、あとはやっぱり責任感を持っている人、責任を果たせる人、あとは信頼される人は、なんか言うことは言える人だと思うんですよね、
うん、
なんか悪口とかじゃなくて、
うん、
思ったこととか、なんかそのコミュニケーション能力、コミュニケーションをちゃんと まあ、でもちゃんと取れなくても信頼される人はいるかもしれない。
うん、だから
まあやることをやってる人っていう
か、例えば今これを言った方が真実だって思うけど、その言わない方がこの場はゴニョゴニョって簡単に終わるよねっていう時に、それを言うことができるかどうかみたいな力かな。それをこう真実を語り、これをやることによって困難な事柄があるなっていうふうに見えていても、その困難によし立ち向かおうっていうふうな勇気があるかどうかっていうところかな、うん、まずは。めんどくさいんですよ真実を語るって結構、うん、
具体的なあれは言えて
ない。めっちゃちっちゃなこと、私も結構いつも抽象的に大きなところから考えちゃうから落とし込みができないけど、
うん、
ちっちゃなことでいいですよね、
はい、
なんか本当にすごいなんか、うん、そんなことみたいな。でもこれは自分では絶対に誰にも負けないっていう、純さんもよくおっしゃるんですけど、
うん、
これは自分は絶対一番だっていうことを言い切れることをなんかあったらいいかな。
作れると武器になるので、
うん、
自信を持ちやすいので、そういう自分の武器みたいなものが、できると、
うん、
とてもスムーズにいきます。よく若い人に講演するときに、その自分の武器を持ちなさいっていう話をします。
自分の武器、
うん、そこは絶対自分はすごく得意であるっていうことを。
ないですね武器。
うん 舞台例で、舞台例でよく言うのは、私がビジネスをするきっかけになったのは、なんとカゴバッグだったっていう話をするんですけどね。その当時中国の田舎で農民たちがやってる商品で、あれは生産管理とかは無理だとされていたし、その農民を相手に交渉ごとやっても絶対そんな簡単じゃないってされてたけど、あ、絶対これは売れるっていうふうに信じて、うわーって突っ込んでいって、国井さんに言えばあれ別注ができるらしいっていうポジションを確立し、言ったら全アパレルが問い合わせしてきたみたいな状態になりましたね。
武器ですね、それは。
武器ですね。
武器。
小さな例ですけど。
そんな小さくないんですけ
ど。うん、そんな感じ。
そんな感じでしょうか、
そうなっていきます。
頑張るぞ。
えいえ、おお。
あ、今おおしてます。おおしてますっていうか、はい、
世の中を良くするぞ。えい
お
お、前に一歩進むぞ。えい
お
お、はい、だんだんおおがちっちゃくなってそんな感じでございましょうか。
はい、
はい、
また来週。
急また来週。
また来週。
来週かな。
かな。
さ、元気でね。またね。よろしくお願いします。